ドクターマーボーの
お日様広場。
毎月最終日曜日のこの時間にお届けしています、ドクターマーボーのお日様広場。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井雅彦院長と一緒に、毎月ゲストをお招きしまして、釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いているんですが、今月は皆さんからお寄せいただいた疑問質問にドクターマーボーが、一気にお答えしちゃおうというスペシャルバージョンでお届けします。ドクターマーボーのお日様広場。このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。ドクターマーボーことお日様クリニックの菅井雅彦院長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして奥様の恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、今日はですね、この3人だけのですね、収録になってるんですが。
ちょっと寂しいです
ね。寂しいですね。
ね、でもなんか新鮮な感じはありますけれどもね。あれあれ
あれ
さあ、では早速なんですが、麻婆先生、今回はどんな内容になるんでしょうか。
今日は皆様からあらかじめ子どもたちのこう健康のことについてのご質問をいただいていたので、それにお答えするという、そういう時間にしたいと思います。お日様広場は、まあ、私は一応小児科医なんですけれど、はい、あまり病気のことについてはもう扱っておりませんで、育児支援がこのコーナーの一番の大きなテーマなんですけど、まあ、今回については育児支援の一部として子どもの病気のことについての相談を受けるというふうな形でお話したいと思います。
はい、事前にですね、 FM 釧路とそして月刊フィットさんにもですね、ご協力をいただきまして、事前にたくさんの、
いや、随分たくさんありますよね。
はい、たくさんいただきました。
皆様どうもありがとうございます。
あんまり来なかったら自分で質問作らなきゃって思ってたんですけど、こんなにたくさん来ると思って、
はい、
たくさんガサガサ音立ててますけど、
本当にたくさんいただいて、はい、また質問内容もね、幅広い内容からいただいてるんですけれども、
本当ですね。
ね、それをですね、まあ、ご紹介をしながら、まあ、坊先生にですね、お答えをいただいていこうかなと思っております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
では早速なんですけれども、塩結びさんからいただいた質問をご紹介させていただきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
孫の予防接種が不安です、うん、聞くところによるとずいぶん種類がたくさんあって、一度に何種類も受けたりするようです。昔はそんなにたくさんの種類はなかったように思うんですが、それでも子どもたちは大きな病気もせずに育っています。たくさん受けることでの副作用も心配ですし、その都度時間もかかります。今の予防接種は本当に全部が必要なんでしょうか。
塩結びさんが子育てされてた頃と、そして今とではやはり予防接種の数がすごく違っています、
うん、
で、なぜ増えたかというと、それだけ予防接種をワクチンをこう作ることができるようになった、開発できるようになってきたというふうなことが一つ大きいことだと思います、うん、今の予防接種は本当に全部必要なんでしょうかっていうふうなお話なんですが、本当はまだ必要なんです。実は定期接種といって、国民が負担なしで受けられるようにするというふうなものの種類はまだ実は足りてないと、この数年でかなり増えて、急に増えたのでこんなにたくさん必要なのかなっていうふうに思うかもしれないんですけど、これでやっとこう世界に追いつきつつあるっていうような、そういうような状態です。ワクチンがある病気っていうのはほぼ例外なく、かかると重病になるものなんですよね、なってしまって命に関わりのあるような病気、そういうふうなものがならないで済むようにというふうな、そのことが予防接種の第一番の意味です。お日様クリニックが開業したのが、6年前なんですけど、その頃はその半分ぐらいだったんですよね。それが急にこう増えてきた皮膚肺炎球菌、それから、まあ、不活化ポリオというふうなことが増えてきていて、もう本当にかかったら重たい病気、髄膜炎って言って、赤ちゃんとかにとっては非常に怖い病気があるんですけど、そういうものを恐怖からこう解放されているっていうのが、ワクチンが始まってからすごく大きく変わったことです、
重症化を防ぐってことで、私も結婚したての頃は夫がこの髄膜炎のかかったお子さんの治療っていうことで、一晩帰ってこないとか二晩帰ってこないとかっていうこともありましたよね。
ありましたね。外国にはヒブとか肺炎球菌のワクチンってのはもっと前から、10年以上前からあったんですけど、日本にはなかったので、どうして日本にないのかなと思ってたんですよね。それがこう数年前からは定期接種と無料で受けられるというふうな形になったので、いや、本当に良くなったなというふうに思ってます。
髄膜炎になるお子さんが随分と激減したっていうことですよね。
メッセージにもありましたけど、昔はそんなに打ってなかったけどちゃんと元気に育ったよっていう、うん、まあ、おばあちゃんたちもいらっしゃるのかなと思うんですけれども、
う
ん、
そうですね、それはたまたま元気に育って、いや本当に良かったと、うんうんうん、いうふうに思いますね、うん、ただしよくインフルエンザの脳症で亡くなった子供がいるとかって、よくこうテレビとかでは言いますけど、例えばですね、はしかで脳症になると大体インフルエンザの何倍ぐらいの方が亡くなるかというと大体5倍から10倍なんですね、うん、それぐらい恐ろしい病気なんです、うん、今もうほとんどかかる方いらっしゃらなくなってきまして、もうこういったことで健康だった人が突然亡くなるというふうなことがこうなくなってきたというのは本当にいいことだなというふうに思います、う
ん、万が一かかった時にこう重症化してしまうのを防ぐためのワクチンということなので、まあ、受けられるものはなるべく受けた方がいいということなんですね、はい、
その通りです、
はいはい、ラジオネームてんてんさんからもですね、この予防接種ワクチンについて、質問をいただいているんですが、はい、現在7ヶ月の息子が先日肺炎球菌とヒブワクチンの3回目の接種を終えました。1回目の接種から病院の勧めで肺炎球菌とヒブワクチンを同時接種してきました。2回目までは発熱などの症状はなかったんですが、3回目接種した後熱が出たということで、なぜ今回は熱が出たんでしょうかというご質問でした。これ同じものを何回か受けるんですか、
う
ん
う
ん、
あ、そうですね、あのちょっと細かいことをお話ししますと、うん、不活化ワクチンと生ワクチンって2種類がありまして、うん、不活化ワクチンっていうものは3回とか4回とかちょっと繰り返して受けないといけないものなんですけれども、実はこれ一定の確率で発熱しやすいっていうふうなことがあるんです。特に悪性のものっていうのは少ないので、まあ、熱が出てもそんな1日も経たずに下がってしまうっていうふうなことが特徴としてあることと、例えば2回目の時に熱が出たからといって3回目受けた時に同じように熱が出るということもない、
うん、
そういうようなことがありますので、まあ、これも確率的な問題で申し訳ないんですけれども、このようなことは起こり得るというふうな形だと思います、
はい、さらにですね、てんてんさんからもう一つ、うん、はい、通院している病院では予防接種について2種類あるいは3種類の同時接種を勧められるんですが、はい、赤ちゃんや子供に対して危険性はないんでしょうか。副作用についても心配です。麻婆先生は複数の同時接種をお勧めしていますか、ということなんですが、
はい、この答えはイエスですね、はい、うん、っていうふうに、まあ、お勧めしています。今ワクチンの接種の種類が増えましたというふうなことですので、赤ちゃんの時期短い期間にたくさん打たなくちゃいけないっていうふうなこともありますので、うん、同時に接種する方が効率がいいのは確かだと思います、うん、で、てんてんさんのおっしゃるように 2,3 種類同時接種するとちょっとなんか不安なんですけどっていう話なんですが、かつてワクチンの種類が少なかった頃は同時接種というやり方はされてなかったんですよね、まあ、数が少ないので同時に打つほどの必要はなかったというふうなこともあるんですけれども、うん、今種類が多くなってきたので同時接種をするにあたってはそのリスクの問題、単独で一つずつバラバラに打ったものと、それから 2,3 種類同時で打ったもの、このリスクはどう違うのかというふうなことは、これは検討がされていて、この2つについてはリスクに違いがないというふうなことがもう分かっていますので、同時接種に関しては一部組み合わせが難しいものに関してはあるんですけれども、それ以外については同時接種は推奨されているというような形でなっています。ただ必ず同時で打たなくちゃいけないというふうなことはありませんので、どうしてもというふうな方であれば接種する医院さんの方で相談されたらいいのではないかなというふうに思います。当院でも別々に打ちたいなっていうふうな方いらっしゃいます。それで最初のうち別々に打っていって途中から同時接種になった方とか、様々なパターンの方いらっしゃいますので、それは気兼ねなく相談されたらいいのではないかなと思いますけど、
うん、そうですね、お母さんご心配な方が多くて、打つ方でしたら4本
そうですね
5本、
う
ん、
そうですね、5種類、アメリカとか台湾に行くと大体8種類か9種類同時ですので、まあ、手足全部2本ずつ打つと大体8つですか、9種類目どこに打つのかなと思うんですけどそういうようなところもあったりというふうなことなんですけど、それで単独で打ったものとリスクが違うというふうなことにはなっていないようです。
ただお母さんが種類が多いので、うん、病院に来る回数が本当に多くなってしまったり、予防接種の間隔ですね、すぐもう今日打って明日打てますよっていうことではないので、その予定を立てるのが非常に大変になってくるっていうのもありますので、ご心配な方いらっしゃいましたらどうぞ遠慮なくご相談いただければと思います。
はい、 先ほどですね、あのワクチンを打った時に、まあ、熱が出ることがあるというお話がですね、ありましたけれども、はい、発熱の件ではですね、こちらちょっとお名前はなかったんですけれども、はい、先日娘が4日間高熱を出して不安な日々を過ごしました。高熱への良い対応を知りたいですというね、ご質問もいただいてたんですけれど、
まずこの4日間高熱を出したと、最初から4日間って分かってれば心配はそんなにはないのかもしれないですけども、いつまで続くのかとか、もう不安はごもっともだなというふうに思います。熱についてなんですけれども、実は家で看病をするときに大切だなというふうに私が思っていることなんですけれども、それは熱以外のことなんですよね。例えば食べたり飲んだりできますかとか、熱以外の症状がどうだろうかっていうことが実は一番重要なところだというふうに、熱以外の症状がどういうふうになっているか、それをもってと、例えばもうぐったりしてますとか、そういうふうな形なのであれば本当に急いで病院にかかってくる必要があるかもしれませんし、なんか意外と元気にしてるんです、でも触ると暑いんですっていうふうな感じであったり、食べたり飲んだりもちゃんと できて、そして眠れてもいますというのであれば、こう経過を見ていくっていうふうな形に、していけるのではないかなというふうに思いますので、大事なポイントは熱以外の症状がどうかっていうふうなこと。それとですね、皆さんとよく心配されるのが、熱でこう頭とか溶けてしまわないですか。
脳みそ溶けちゃうってやつですね。
そうですね。いや、この場では冗談のように思いますけど、やっぱりこう熱出てうんうんなってると、やっぱりこうそのことをこうふっと心配に思われる方、確かに溶けたりはしません。溶けたりはしないです。それただ頭のことで何かとか、そういうふうなことをおっしゃる方いらっしゃいますね。先ほど出ましたけど、髄膜炎とかおっかない病気もありますが、そういう時にもやっぱり熱以外の症状どうかなと、ぼーっとしてたりとか意識とかどうだろうかなというふうなところを見たりとか、あとこれは育児書みたいなものに書いてありましたけど、おへその方をこう本人が見れるかどうか、これ確かにそうだなと思うんですけど、
首を曲げてお
へそを見る、見れなくなるっていうか、髄膜炎になっている方ってのは首が硬くなりますので、おへそが見れないんですよね。なので、そしてあと繰り返し吐く、1回2回吐くではないです、もう本当に繰り返して吐くっていうのが髄膜炎とか脳炎とか、そういった方の特徴ではあるんですよね。そういうふうなことがあったりすると、もうこれは本当に急いだ方がいいなと思いますけど、逆にそういったところがなくて、比較的状態保たれてるなと、熱以外はというふうな感じであれば、そう思いながら対処していただければと思います。
よく院長が言ってますけれども、お母さんが一番やはり毎日見てますから、お母さんがおかしいな、お父さんもいらっしゃると思うんですが、おかしいなと思ったら遠慮なく受診はお勧めはしてますよね。
よく自分がこう経験のない頃は、お母さんの声は神の声だと、上の先生から、指導の先生からはよく言われたもので、こっちが問題だと思っていなくても、そういう気づきみたいなものありますね。それはやっぱり今でも同じように感じていますので、やっぱりそこはお母さんがおかしいなと思ったところは堂々と言っていただければと思います。
そうですよね、ずっと見てるのはお母さんですもんね。
そうですね、
はい。予防接種ワクチンについていろいろとですね、ご質問にお答えをいただいておりますけれども、他にもですね、例えば予防接種についてはですね、昔 MMR というものがあったんですが、今はマシンのみ義務となっていると聞いていますという、受けた方がいいものはどれでしょうなんていうのも来てましたけれども、
ですね、これは昔のこの MMR というのは何かというとですね、M というのはマシン、そして次の M がおたふく、それから R っていうのが風疹です。で、今義務になっているものはマシン風疹ですね。定期接種になっているものがマシン風疹です。おたふくについては今は定期接種ではなくて任意接種というふうな形になっていて、これは自費で受けなければいけないことになっています。これは重要性が薄まったからこうなったではなくて、ちょっと違う問題で、ワクチンのと作成上の問題で MMR というものが中止になったという経緯がありますので、おたふくのワクチンのが重要じゃないというふうなことでは全然ないんです。で、ちょっとここでもう一言申し上げておきたいのは、おたふくなんですけれども、男の子が特になった後っていうのは男性不妊ということがよく言われています。精子の数がこう少なくなったり、あるいは極端になくなっていくというふうなことが合併症として、起こるというふうなことを言われています。それから難聴がよくこれも言われています。実際の数はですね、大体おたふくの患者さん700人のうち1人が感音性難聴というものになります。これは治療の仕方はありません。ずっと耳が聞こえないと というような、もうこれも本当に片方の耳が、これ片方だったとしても片方の耳が聞こえないというのは本当にそうなった人にとっては大変なことですので、う
ん、じゃあワクチンを受けておけば、まあ、実際かかってもそこまで重症化することは防げる可能性が高いという、
その可能性は高いと思います、
ことなんですね。やっぱりワクチンって大事なんですね。
なってしまってから治療の方法がないっていうのが、うん、大きな問題なんです。
あと、まあ、予防接種についてはですね、ラジオネーム匿名希望さんからは、インフルエンザの予防接種を家族みんなで毎年受けていますが、はい、必ず毎年誰かはかかります、はい、予防率ってどのくらいなんでしょうか、はい、これ結構思ってる方多いじゃないかなと。
いや、多いと思いますね、いや打ってるのに、毎年打ってるのにとか、うん、逆の方もいらっしゃいます。いや全然打ってないけどかかったことなんかないんだっていう風な方やっぱりいらっしゃいます。いや実際にどうなってるのかなって、私もやっぱりいろいろ調べてはみたんですけれども、今のところ分かっていることはですね、これちょっと年によって変動は多少あるようなんですけれども、うん、大体とインフルエンザワクチンを打ってる人と打ってない人とで、インフルエンザの罹患率、要するにインフルエンザになるかならないかだけを比べると3倍違うんですね。だから接種されている人の方が3倍かかりにくいというふうには言えます、うん、だからその中にやっぱりこう不幸にしてなってしまう方もいらっしゃるということが、
確率の問題ですからね。
そういうことですね、はい、うん、インフルエンザのワクチンっていうのは全世界共通で、その年その年 の, こうどういう中身にしますかっていうふうなものが6月ぐらいに決められるんですね、うん、そして接種自体はだいたい8月9月ぐらいから始まっていくっていうふうな形になっていくようなんですけれども、型が合ってる年と、うんうん、そうじゃない年っていうのがあるんですね。今年は比較的合ってる年だったんです、うんうん、合ってる年だったんですけれども、患者さんの数はものすごく多かったっていうふうなこともあって、うん、こうワクチンの効果っていうのは本当に一定なかなかしないものだなというふうに思ってます。
かかるかからないと、あとかかった時にまたこれも重症化を防ぐっていう意味もあるんですね。
それが一番大きなことなんだなというふうに思います、うん、インフルエンザっていうのは潜伏期が極端に短いもんですから、うん、ワクチンを打って抗体があっても抗体が対処できるだけの時間がないんですよね、うん、それでやっぱりワクチンでこう、発症を防ぐのがなかなか難しい場合あります。特に子どもの場合はやっぱりどうしてもこの確率は低いというようなところはあるんですけど、やはり重症化をきたすような場合にはワクチンの抗体が活躍するというふうな時間がありますので、そういう場合は結果としては重症化を防げるというふうな形でデータとかが残っています。
このインフルエンザの予防接種って赤ちゃんも受けられるんですか？
はっきりとしたところはちょっとないんですけど、だいたい6ヶ月ぐらいからというふうな形で受けることは可能です、うん、可能なんですが、やはり年齢が低ければ低いほどやはり免疫力、自分の免疫力が弱いですので、ワクチンの効果がやっぱりあまり期待できないところはあります、
うん、はい、なるほど。最後にもう一個だけ、はい、先ほど予防接種について質問をお寄せいただいていた、はい、うん、ラジオネームてんてんさんなんですけれども、はい、もう一つ質問ですというのをいただいてまして、はい、息子はよだれが多くて1日にスタイを3枚から4枚取り替えますが、はい、どれもびしょびしょになるほどですと、はい、友人の子供は歯が生えてきたら自然と少なくなったよと言っていたんですが、息子は歯が生えてきてから余計に量が多くなったような気がしますとこれこのままでいいんでしょうかなんていただいてますけど、
よだれがものすごく出る方の外来にもよくいらっしゃいますね、うんうん、確かに多くの場合は歯が生えてきたら自然と少なくなるってことはありますけれど、時々っていうかよくあることとしては鼻がすごくこう出てるとか詰まってたりとかして鼻呼吸がしがたい方、うん、口で息してる人はやっぱり口開いてる時間長いですよね。
なるほど。
でそうなるとこうよだれがずっと出続けてるっていうふうなことが多く見られるかなというふうに思います、うんうん、ただ前回の歯の放送の時にも、はいはい、お話があったと思うんですけど、このよだれの出方というのがですね、個人差がかなりあるところでして、うん、鼻が詰まってでもこう口が乾燥するだけでよだれ出てこない方もいらっしゃれば、鼻は通ってるんだけどよだれものすごい量出てくる方、やっぱりいらっしゃると思いますので、これはとても個人差の多いことだと思いますが、鼻の病気がないかどうかは確認された方がいいのではないかなというふうに思います。
はい、ドクターマーボーのお日様広場、皆さんからの疑問質問にお答えするスペシャルバージョン第1弾ということで今月はお届けしてまいりました。
第1弾、
はい、来月も第2弾で、続くという形にさせていただきたいなと思いますのでね、はい、来月もぜひお聞きいただきたいなと思います。お相手はお日様クリニックドクターマーボーこと菅井正彦院長と恵子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
来月の放送は6月の29日の日曜日となります。引き続き疑問質問スペシャル第2弾としてお届けしますので、来月もどうぞお楽しみに。ドクターマーボーのひさま広場、過去の音源は FM 釧路のホームページトピックスにアップしてありますからね。様々なこうジャンルでお話を伺っていますので、皆さんも気になる話題からですね、ぜひクリックしてお聞きください。また子育てや子供にまつわる素朴な疑問や質問、そしてコーナーを聞いての感想なども随時お待ちしてますので、何かありましたらファックス、 E メールでお寄せください。ファックス番号 0154-47-0111 47-0111、 E メールは 761@fm946.com 761@fm946.com です。コーナーの内容は来月発行の月刊フィットにも掲載されますのでね、こちらも合わせてご覧ください。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りしました。